旧約聖書の1331ページ、ダニエル書の2章の31節から45節までお読みいたします。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。次に青銅の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他のために渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。ここまでです。それからレク兵のメッセージの後に、今日は村上恵子姉妹のお証しがあります。それではどうぞ。
今日は引き続いてダニエルについて学んでいきたいと思います。真っ暗な夜のような恵まれない環境で、なお信仰を持って証ししたダニエルとその友達について少し考えたいと思います。私たちの住んでる世界は将来どうなっていくなのでしょうか。私たちの信仰生活を確かなものとし、 動かないようにしっかりと歩むには世界の障害をしておく必要があります。世界の障害を我々に教えてくる人間は誰でしょうか。星占いが教えてくるなのでありましょうか。宗教が教えてくるのでしょうか。まあ、ある人が有名なアインシュタイン博士に第三次世界戦争はどのような戦争になるだろうかと尋ねたのです。博士は第三次世界戦争のことはよくわからないけど第四次世界戦争は原始時代の戦争みたいに人間は石を投げ合って戦うだろうと答えたそうです。まあ、それは次に起こる第三次世界戦争がそんなにひどくほとんど世界を破滅に近づける可能性があるからだと言ったのです。まあ、アインシュタイン博士は正しいなのでしょうか。まあ、このようにいろいろ次の戦争のことを考えている人々がありますけど、一体誰が正確に障害を告げてくるなのでしょうか。我々に将来何か起こるか詳しく教えてくださるのはもちろん万物の支配者なる神だけです。ダニエル書2章の28節にしかし天に秘密を表す一人の神がおられこの方が終わりの日に起こることをネプカネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれですとあります。アモス書の中でまことに神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらないとあります。まあ、アモス書の3章の7節です。結局、いわゆる預言者たちは神の口であり、主は彼らに将来のことを告げたのです。まあ、主なる神はダニエル書2章を通して将来何が起こるかをはっきりと教えてくださったのです。主はご自身が世界歴史の支配者であり王を立て王を廃するのもすべてご自身の御手のうちにあることを教えるために統治の王である、まあ、世界を支配したネプカネザルに、まあ、一つの夢を見させました。はじめに王はこの夢を人間的な知恵で解き将来を知ることができると思っていましたがそれは決してできないことであることを終わりに悟るようになりました。主は示してくださらなければ明らかにしてくださらなければ人間はいくら考えても何もならないと王様も知るようになりました。まあ、主なる神がネプカネザル王にこの夢を見させたのは彼だけでなく、まあ、我々も世界の将来がどのようになっていくかはっきり知るために、まあ、夢を与えてくださったのです。聖書の予言は将来世界に何か起こるかをはっきりと告げております。主なる神の与えられた予言の学びそれが予言されてから数百年後また千年も後にその予言通りに歴史が成就されているのを見ると主の御前に膝をかがめ礼拝せざるを得ないなのではないでしょうか。ネパガネザルが見た夢は紀元前600年から 結局今日になるまでの4つの世界帝国について予言しています。まず2章の32節に、その像は頭は純金、胸と両手とは銀、腹と腿とは青銅と書かれています。そして37節、王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜え、また人の子が野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの木の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。まあ夢の中で一番初めに出てくるのが結局木の頭です。これは統治の世界帝国バビロンを表しています。そして夢の中で次に出てくるのは銀の腕と胸です。これは、まあ、次に続くメディアとペルシャの国を表しています。39節の後半、次に聖徒の第三の国が起こって全土を治めるようになります。まあ、3番目の夢の中に出てくるのが聖徒の腹と腿です。これはギリシャ帝国を表しています。次に鉄でできたスネの夢を見ました。統一されたローマ帝国を表しています。2章の33節、スネは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。そして4節、第4の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいますとあります。次に見た一部は鉄、一部は粘土の足は分裂したローマ帝国を示しています。33節ね、スネは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。41節、あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器種の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になるように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強い、一部は脆いでしょうとここで書かれています。まあ、紀元後476年、ローマ帝国は、まあ、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、その他多くの国々に分裂しました。それ以来今日までこの分かたれた国々は粘土と鉄がよく混じらないように、まあ、分裂したまま、また対立したまま続いてきています。ネブカネツァロは統治地部の国とその勢力の強さを考え、この地部の国バビロン帝国は永遠に残るものだ、永遠に滅びないで続くのであると、まあ、確信したのです。バビロンの周りには高さ100メートル、まあ、ちょっと考えられないんです。高さは100メートル、厚さは27メートル、地下11メートルの2中の塀で囲まれ、その周りは96キロという今でもちょっと想像もつかないような障壁で囲まれていたのです。しかも障壁の間には深いお堀が掘られていて、水が満たされ、街